青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さん明けましておめでとうございます。アチューメントの青木聡です。
アシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかです。お正月も終わりましたけれども、青木さんいつもこう新年というのはどうやって過ごされるんですか？
今年はですね、ちょっと海外にハワイで家族
で、いいですね、
旦那のひとときを過ごしてまいりました。
改めてこう家族であったりこう親戚が集まってこうなんか身内の大切さを感じる時期でもありますよね。
そうですね、やっぱり大切な人、大切なこと、大切なものを大切にできる、一年を生きる、大切なことですね。
そうですね、はい、青木さんちなみにお年玉はあげたりするんですか？
もちろんですいくつになってもお年玉、
ね、嬉しいものですね、
はい、いくつになっても子供は可愛いです、
はいはい、さあということでお送りしております青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。いつもですと様々な業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで45万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともにリーダーの方々がどのようにトップにまで上り詰めたのか、実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムとしてお送りしておりますが、今回も前回に引き続き、年始特別会として青木さんと私徳島えりかの2人でお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは年始特別会ということで、あの番組ホームページにリスナーの方から寄せられたメッセージ、質問というものをご紹介していきたいと思います、
はい。
まずは埼玉県の M さんから。青木さん、なぜラジオ番組をやろうと思ったのですか気になります。確かにな
るほど、はい。まあ、私は社会に出て50年、
はい、
まあ、能力開発の今プロとしてですね、まあ、人材教育、人材育成の仕事に今長年携わってきて、やはり、まあ、より多くの人に、自分自身が研究してきた、まあ、達成の技術であるとかその成功の技術をですねお伝えしたいな、うん、まあ、そして、まあ、私の友人知人、やはりその業界のそれぞれのトップリーダーがいますので、まあ、その方々もやっぱりご紹介したいな、
うん、
そして日本の社会をより豊かに、また元気に、やっぱ明るくて楽しくてワクワクするような、そういうやっぱり日本の社会を作っていきたいなっていう、まあ、そういう思いからですね、うん、今回こういう企画を考えました。
ありがとうございます、はい、でもこうして研修などでお話しされる機会というのは多いと思うんですけれども、
はい、
どうでしょう、こうラジオとまた研修とちょっとこう違うなって思うこともおありですか？
そうですね、まあでも私はですねメッセンジャーとしては、はい、まあ、ラジオであろうと講演であろうと私は変わらないんですね、
はい、
一番多かったのはあの埼玉スーパーアリーナで2万人を前に僕メッセージしたことがあるんですけど、はい、まあその時のメッセージも一人の人に対してメッセージする時も、まあ、毎月私はだいたい200名から300名の聴衆を前に 3日間の研修やってるんですけれども、はい、全く同じですね、はい、というのはなんて言うんでしょう、まあシンプルに自分自身の大切にしていることを等身大で伝えてることを大切にしてますので、まあ、過度のその緊張とかそういうことも一切ないんですね、はい、
なるほど、わかりました、はい、では続いてですね、大分県の K さんからいただきました、はい、会社で働く目的にお金という社員が多いです。青木社長であればそう答える社員に何と伝えますか？
はい、まあとても大事なことだと思いますね、うん、 経済というものは人生のやはり大きな基盤の一つです。ただその生きがいとは、人が熱情を注ぐ仕事の中に苦労とともに見出す深い喜びであると、
はい、
私はそのように捉えてるんですけれども、そのお金というのはとても大切なものですし、うん、経済的価値というのは自分自身のその貢献の結果ですから、それはちゃんと自分の貢献にふさわしい報酬を得るということは大事なことですけれども、もう一つやっぱり大事なのは精神的なその喜び、生きがい、働きがいという何々がいと言われるような、まあ、そういう世界ってすごく僕は大事だと思っているので、ある意味ではお金は後からついてくる、
はい、
だからまずは納得のいく仕事、自分が誇れるような仕事、お金は後からついてくると、まあ、そう信じて、働く方が、楽しいんじゃないかなっていう感じでしょうかね。
はい、青木さんのような社長がいれば、
はい
ね、きっとその社員の方の心も変えられるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、やっぱ働く意味、働く目的をしっかりと気づきを与えてあげられるような、まあ、経営者が今求められてるんじゃないでしょうか、
はい、なるほど。それで言うと、あの北海道の A さんからはですね、
はい、
経営者が、他の社員に任せてはいけない仕事とはどのような仕事でしょうか、なんていう質問も来てます。
本質的な質問ですよね、まあ、まず一つは人事ですね、
はい、
この人事は自分自身が、特に、まあ、私の会社はまだ170名ほどの正社員は170名ほどの、まあ、従業員でも200名ほどの会社ですけども、やっぱり人事に関しては絶対に人任せにしてはいけません。人事ということはその待遇もそうですし、その人の能力に合った適性のある仕事をしっかりと本人に与えてあげる、やっぱそれがないと生きがいとかやりがいとか働きがいっていうのは出てこないですよね、だからやっぱり、まあ、本当にこう一人一人、その人の良いところを伸ばしていく、その良いところを伸ばすというのは私は人事でとても大事なことだと思っているので、まず一つは人事ですよね。あとは決済ですよね、
はい、
やっぱり私は未だにグループ企業も含めて全て自分自身ある一定の金額以上のものは決済をします。でその決済に責任が伴うわけですよね、はい、だから自分の会社のまさにこう成長も繁栄も逆に衰退も、それこそ一つ間違ったら倒産までありえるわけですから、それは全て、まあ、ディシジョンメイキング、
はい、
まさに意思決定にかかっているわけですので、決済に関しては私はきちっと明確にこれは自分がやらなきゃならないこと、ここの部分は下に任せてもよいというところの明確にですね、基準を定めて、
はい、
そして私は決済業務をしています。あとは、やっぱり、まあ、私自身は人の育成、まあ、これ人事にも関係がありますけど、採用と育成に関しても全面的に関わってますね。なぜならどういう人と共に働くのか、その人の質に対するこだわりがないとですね、まあ、できる限り A ランク人材を私は採用するということにこだわってきましたし、水質そのものも私は本当に大事にしてきました。あのまさに守られた水は腐るという言葉があるんですけど、鮎は清流にしか住まない、ですから実力主義の終身雇用制度の仕組みを私は作ってきました。まあもちろん企業の経営の形態というのはいろいろありますから、その経営者が考える考え方で良いんですけれども、私はやっぱりその年功序列型の旧来のその経営の仕組みではなく、若い人たちが自分の力を存分に発揮できる、そういう、まあ、仕組みをしっかりと考える、まあ、この仕組みを作るというのも経営者にしかできないことですので、周知を集めて最終的には 経営者は自分が考える理想の組織体を具現化していく。このことも私は経営者の大事な仕事だと思いますね。まだまだ、まあ、商品作りだとか、まあ、シンプルに経営者っていうのは、まあ、一つはですね、人材の採用と育成、二つ目は財務、
うん、
財務管理、それから三番目は営業とマーケティング、
はい、
そして四番目は新規事業戦略、五番目はその商品力、技術力、うん、この五つをしっかりと自分が掌握すれば、経営はうまくいくんですけども、まあ、その元となるのは最初に私が述べたこと、そのことを意識すれば良いと思いますね。
なるほど、
はい、
経営者の方のただ責任って大きいんですね。
大きいですね。やっぱり社員の生活を一身にやはりある意味では責任というこの二文字で、
うん、
それはもう全てやっぱり両肩にかかってますからね、
はい、そして青木さんは経営者でありながら、ま、親でもいらっしゃいます、
はい、
この静岡県の愛さんから少し長く、はい、長文の相談になりますね、
はい、
青木社長、番組頑張ってください、
はい、
私的なことなのですが、大学受験に失敗した長女に何と言葉をかけたらいいのかを質問させてください、はい、大学受験に失敗してから大学に行くだけが大切なわけでも人生なわけでもないのに、本人はやりたいことが見つからないと何かに取り組むことをやめてしまいました。アニメ映画などを見ては評論家のように上から評価してばかりです。まずはできることを精一杯取り組んでくれたらありがたいのですが、どのように関わるといいですか、ということなんです。
はい、ありがとうございます。まず大事なことはですね、失敗という言葉を今後使わない方がいいですね。それはある一つの経験を積んだことでしかないんですよ、
はい、
でその大学受験っていうのは何て言うんでしょう、社会に出る一つのチャレンジだったわけですよね、
はい、
でも挑戦と挫折があって、それを乗り越える先に成長があり、
うん、
その先に成功があるわけですけれども、挑戦したということで承認してあげたらいいと思います。
あ、なるほど、
認めてあげるっていうことですね、
はい、
そして何もそれは失敗なんかしてないよって、はい、もしかして〇〇ちゃん、
うん、
あなた自分で大学受験これ自分失敗したと思ってんじゃない、
うん、
って失敗っていう言葉は考えない方がいい。失敗っていうのはないんだよ、
うん、
お母さんはまたお父さんは自分の人生の経験から見てまさに災い転じて福となるということがたくさんあったし、
うん、
まあ、ある意味ではまあ、なぜ今回はその自分の希望の大学に入れなかったかっていうと、十分なその条件が整ってなかったに過ぎないということを確認できたんだから、
はい、
まあ、今度はそれを補えるような自分が目指す大学にふさわしい塾を選び、そこはお父さんもお母さんも投資してあげるから、あとはちゃんと逆算をして次はね、クリアできたらいいんじゃない、うんうん、それよりも何のために大学に行くのかって、
うん、
その目的は何、
うん、
人に負けたくないとか、みんなが大学に行ってるからとか、そんなレベルでは、それがおそらく今回神様がある意味で試練を与えてくれた理由かもしれない、
うん、
だから何をするためにこの大学に行く、
はい、
何を学びたいのか、だまず自分がしたいことをちょっと一緒に考えよう。
そうですね、
うん、というふうにそのまず勉強する目的から一緒になって考えてあげること、
うん、
ともかくね、自由にさしたらいいんです、
うん、
はい、私はね2人の子がいるんですけど、
はい、
2人とももう今経営者なんですよ。ただうち2人ともですね、まあ一応アメリカの高校からですね留学させて、まあいろいろ語学、これからはやっぱり英語が必要だと思ったので、そういう語学の経験とかさせ身につけさせたんですけど、でもうちの子供なんか大学に行かないでもう自分で起業していいって高校出て言うからいいよって言いましたよ、
うん、
だからうちの息子は今2つ会社経営してますけど、
はい、
まさに高卒ですよね。
いやいや
でね、僕ね、うちの息子に言われた一言はもう参りました。これは反論できなかったのは、あのパパ、僕大学行かないで、自分でちょっと独立しようと思ってると、大学行って学べるものってある程度限られてるし、少し社会に出てから必要だと思ったら金融工学でも勉強にまた大学に入り直す、いいでしょって、だってパパだって大学行ってなくても成功してるじゃんって言われたから、そうだねって言ったんですよ。だからその医学を、医者になろうと思ったら医学を身につけなければいけません。それは実学である医学ですね、はい、法律家になろうと思ったら法律を大学で勉強しなければいけない、はい、だから経営者になりたければ経営学を学ぶ、MBA を取るとか、だから目的、どうなりたいのかが先で、そこを一緒になって考えてあげる方が私は大事じゃないかなと思いますよ。
そうですね。ただこの質問してくださった方の娘さんも、こうやりたいことが見つからない、うん、これ結構あの今若い方で多いなんていうのも聞きます、うんうんうん、何をしたいのか一緒に考えよう、具体的にはどんなプロセスが有効ですか、は
い、すごくシンプルに、やりたいことではなくて好きなこと、はい、っていうふうに言葉を変えた方がいいです、
はい、
何が好きって、何が好き、
はい、
何が楽しい、
うんうんうん、
本当に自分自身が何の制約もなかったとして、はい、好きなことしていいよって言われたら何したい、
はあ、
そしたらきっとゲームしたいとか、
はい、
おいいじゃないかって、そしたらゲームとことんやってみたらって支援した、うん、うちの息子なんてゲームばっかりやってましたよ、あのカードゲーム、でただだからうちの息子はカードゲームばっかりやってたんですよ、
はい、
で普通は僕ね、2人の子をね、勉強しろっていう言葉を一回も言わずに育て上げたんですよ。でカードゲームやってると不安になるでしょ、
はい、これでこのままでいいのかなって、
いいのかって思うでしょ、ね、
はい、
いいですか、まあもちろんね、一応小学校受験はして2人とも私学には入れたんですけど、はい、もうカードばっかりやってました、
うん、
でも僕は子供にとって宇宙一の理解者になりた
い
と自分は心がけてきました、
はい、
今でもそうです、
はい、
だから宇宙一の理解者なので正しさを押し付けないんです。
正しさを押し付けない、
これポイントなんです、
はい、
だから、ね、何かうちのまあ子供にですね、お父さんに何かしてもらいたいことないかって聞きました、
うん、
そしたらうちの息子は何て言ったかっていうと、
はい、
レアカードが欲しいって言いました。
ああ、やっぱりカードゲームだったんですね。
カードゲームだから。だから僕はよし分かったと。じゃあ子供の日、ただしうちは子供の日とね、誕生日とクリスマス3回しかそういう特別なプレゼントはしないので、
はい、
ね、じゃあ分かったと。じゃあ子供の日にはレアカードプレゼントしてあげると、
はい、
ね、いいよってね、とことんそのやるならでも一番ないなって言って、そしたら5000人ぐらいの大会でベスト20に入るような能力がついた、
は
い、
カードゲームも極めたんですね。
そう、それが実はその後投資家の道を彼に開いたんですよ。今も株式、過去20年間の勉強全部コンピューターに入れて独自の理論ですごい、そっちもうまくいってると。
この正しさを押し付けないという
のは、そう、否定しないっていうことです。
宇宙一の理解者ですもんね。
そうです。
はあ、もう勉強になることばかりです。はい、さあということでですね、今週もここで青木さんの好きな音楽というものを一曲おかけしたいと思います、
はい、
曲を選んでいただけますでしょうか。
はい、ゆずのですね、栄光の架け橋、
はい、
これはもう本当にいい曲だと思います、うん、私も社会に出た時17歳、本当に何もありませんでした。家柄もない、学歴もない、何にもない、ないない尽くしのゼロからの挑戦でしたけれども、代価を先払いをし、誰にも負けない努力をするぞと頑張って、そして本当に、まあ、ゆずもですね、ずっと路上でもう歌を歌ってって、はい、そしてスターになってきましたよね、
はい、
私もなんかそこに自分の若き日を思いながらこの曲を選ばせていただきました。
目にも見せない涙があった、人知れず流した涙があった、決して平らな道ではなかったけれど、確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も
送りしたのはゆずで栄光の架け橋でした。さてあっという間ですがエンディングのお時間が近づいてきました、
はい、
2023年最初の放送ということになりますが、
はい、
青木さんは1年の初めにこう必ずされることってあったりしますか？
まあこれはもう毎年同じことを続けてるんですけどね、はい、やっぱり1年間自分自身はどう生きるのか、
うん、
命、まさに自分の人生というのは生まれてから死ぬまでの時間の総和なわけですよね、
はい、
でいつ人生の幕を閉じるかは誰にもわからないんですよ、うん、で私は悔いのない人生を生きていきたいと、あの未練はあるけれど悔いのない人生、うん、未練っていうのは例えば子供が、
はい、
これから将来どういうふうに成長していくのかとか、うん、まあ会社そのものもそうですし、やっぱりこうまだまだ自分の思い思考の中に未来がありますから、そういう意味では思い描いているものをやっぱり自分で確認をしたいという思いはあるわけですから、はい、まあ、未練は当然残りますよね。でも悔いはない、
うん、
その悔いはないっていうことは完全燃焼して自分は生き抜いたと言い切れる人生を毎年私はやっぱり生きていきたいと思って最善を尽くしてきました、
はい、
まあ、今まだまだ自分自身のまだ道半ばなんですよ。別に今完成してるわけではない、うん、でも私の人生は72から75でピークが来ると言い続けて、
はい、
今確実に良くなっていってます、
う
ん、本当に私は今日本の教育を変えたいと思ってます、
はい、
今 日本における課題もいっぱいあるんですけれど、私はそのことに毎日自分が今日何ができるかと、今日できることは今日しかできないんですよ、うん、そのことを毎日悔いがなく生きる、それを積み上げていくことによって納得のいく人生を生きていきたいと。一度の人生、二度ない人生、いかに生きるか、自分の目的目標を見て、その日一日の行動計画をしっかり立てて、うん、80対20のセオリーに基づいて2割の優先事項で8割の成果、その2割のことを日々実行していく、それだけで必ず人生は良い人生になります。今年はそのことにまたチャレンジをしていきたいと思います。
はい、はい、その日一日の行動計画を立てる、そしてせっかく新年ですから2023年1年間の行動計画なんて立ててみるのもいいかもしれませんね。
いいと思いますね。本当に大事なことはね、求めるっていうことなんですよ、うん、そしてね、やってもみないのにできないという、そういう考え方を持たないということです、はい、だからできないっていう言葉をね、中途半端には言わない方がいいと思う。そしてね、できないことを証明することとできることを証明するなら、できることを証明する方が簡単だと思います、
はい、ありがとうございます。今回は年始特別会としてお届けいたしました。本当に青木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。良い一年にしましょう。
次回は南青山アドバイザリーグループ CEO の千石実さんをゲストにお招きします。ぜひお聞きください。番組では引き続きメッセージを受け付けております。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージ紹介された方には青木さんの書籍目標達成の技術をプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方、ぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかと
青木聡でした。良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。